はい、風景作り夏の学校の時間がやってきました。今週も私ハトの方が番組の方を進めさせていただければと思っています。先週はですね、柳川の話をさせていただいたんですが、柳川掘割物語ですね、ジブリの映画だったんですけれども、まあ町づくりの映画ってまあそんなにあるようでないんですけれども、ロケ班にジブリの監督が訪れたところ、まああまりにもその柳川のですね、町づくりのストーリーが非常に感銘を受けたということで、柳川そのものを主題にしたドキュメンタリーを制作することに決めたと。すいません。ということで、この映画の話をさせていただいたということでありました。最初はその柳川のですね、掘割も今非常に美しくてですね、観光等で使われているわけですが、昭和50年代当時はですね、もうやめてしまえと、コンクリートで固めてしまえとかですね、まあそういう話があったわけですが、当時、係長だった、広川さんだったですかね。彼が市長に直談判するわけですよね。コンクリート張りは絶対ダメだと。で、市長も動かされて、広松さんですか、6ヶ月の間に、みんなを納得させるプランを作ろうということで必死で立てていくと。これなんか私ちょっとこの柳川の掘割の物語を取り上げたのはですね、ちょっと今治でも金星川が気になってるんですよね。この前まちづくりのワークショップをですね、今治の市民の皆さんとやらせていただいた際もやっぱりあの辺り金星川がすごい大事じゃないかっていう話がすごい出ていて、まあなんだけれども実際にその金星川を使った町づくりがそんな行われてるかっていうと、なかなかそうでもないと。まあだけどよく見ると港から駅の方に向かってですね、町の中心、商店街の少し脇のところ、住宅とかもあるわけですが抜けていっているこの金星川を、うまく使っていくっていうのは一つの町づくりの中ではアイデアになるんじゃないかな。もちろん地元の方々もですね、そういうことを言われた方が結構多かったっていうこともあるんですがその際にこの柳川の掘割の物語っていうのは結構参考になるんじゃないかなということを思って、前回このジブリの映画をご紹介させていただいた次第であります。で、先週までの話はですね、昔はこの堀のですね、水が非常にきれいだったもんだから、冬の間に堀の水をですね、亀に入れておいて土に埋めて夏の飲み水にしたっていうぐらいきれいだったんですよね。で、そういう命の水だったと。で、それを守るために市の係長さんが立ち上がって、延べ100回に渡るですね、集会を地元で開いたそうです。で、最初はですね、観光のためにやるんだろうと言われたそうです。結構市の職員さんからすると言われるとすごいなんかちょっと心が折れそうになる感じですよね。最初は観光のためにやるんだろうとか言われたと。だけどですね、一生懸命その 一人一人の参加者の胸にですね、火を灯すように、丁寧に丁寧にですね、昔を思い出してください。昔皆さんこの堀でどんなことして遊びましたかと。堀が深くて鯉がいたとか、釣りをやったよねとか、みんなで遊んだよねとか、そういう話をしていったわけですね。そうすると、最後はその集会、全部拍手で終わったそうです。で、会合が終わった後ですね、地元の人たち集まって自分たちで、まあ、自分たちがですね、不法にあの堀の中にですね、ゴミを投げ入れたり、ボートが置かれてあったり、まあ、そういうものをですね、自主的に撤去しようと、そういう話になったそうです。ですので、この堀をそうきれいにするというところから、この柳川の堀割物語スタートしていくんですが、直営でやったそうです。直営っていうのは、業者の方を雇わなかったと。役所の職員の方と、住民自身が共同できれいにしていったと。もちろんですね、あのさらった泥は汚いわけですね、臭いし。でもそうやってあの川がきれいに流れ始めると、協力者が現れて、無償でいいから、じゃあその土砂はこっちの方に、まあ俺の土地のところに捨てといてもいいよという人が次々と出始めたと。狭い商店街の裏ですよ、その堀割、柳川の堀割っていうのは。みんな泥まみれです。なんかまるでその今治の裏のその金星川も、まあ狭い商店街の裏にあるわけですけれども、どこも似たような感じなんですよね、やっぱりああいう川っていうのは。いや、昔は堀として使われてたと。きれいにしようと思えばみんな泥まみれなわけですね。で、それが市の職員さんが陣頭に立って水をきれいにすると言って計画書を立てて自ら動いて100回を超える集会を開いたと。で、そういうことをやってみんなの心にですね、こう火を灯していった。予定の2倍のスピードで進んだそうです。もちろんですね、この司法に、まあそういう柳川のですね、堀をあの共有財産としてみんなで掃除をしてきれいにしてきませんかということを書いていくわけです。でもですね、まあそういうことを書くと、川っていうのは国とか県のものですから、当然怒るわけですね。彼らっていうのはまあ国とか県の人なんですけども、まあ怒ったと。で、国とか県とか議会すらも合意をしているものを、なんでそんなことを今更言うんだと。コンクリートで固めてしまった方が楽でしょうと、市民の皆さんも。今まであれだけ汚くしてるんだから、私たちはきれいにしてあげますよというわけです。だけどここで皆さん本当の心の奥底はどういうことを願っていますかというふうに問いかけたわけです。川とよりを戻したいんじゃないですか。皆さんちっちゃかった頃、お堀で鯉がいたとか、泳いでると深かったとか、そんな思い出ありませんかと。心の奥底で何を願っていますかと。目先の市民の皆さんのニーズを満たし、莫大な税金で機械力に頼って、そういう暮らしはもちろんできるでしょうと。だけどやっぱり市民を信頼し、熱い思いでもって説得し、市民のみんなの心の中にある力をですね、それを頼ってみる。そうして昔のように美しい川が戻ってきて、みんなが親しみ始めたら、水路を二度と汚すことはあるまいと。そういうことをこう思って 柳川の掘り割りを少しずつですね、こう直していくということをやっていったわけであります。広松さん、最後にはですね、国と県と調整したプランを撤回して、清流が取り戻されていくという柳川の掘り割り物語が、そういう話だったということであります。川はですね、放っておくと、なんかやっぱり専門の事業者の方に任せて、で治水洪水しないように堤防の高さを高くして、でコンクリート張りにして、どんどんどんどん、安全にはなるんだけど、市民の皆さんからは遠ざかっていくと。で遠ざかっていくと関心が薄まっていく。だけれども水と、人の生活っていうのはもっともっと本来はですね近いものだったはずです。でそういう暮らしに一番近いその水をどういうふうに町の中で取り扱っていくのかというところにですね、その地域なりの文化がこう見え隠れするのではないかなという気がします。もちろんですね、その過去の暮らしというものを忘れてですね、未来に向かってもっとどんどんどんどんこう綺麗な建築建物を建てて町づくりやっていっても、それはいいわけですね。でそのために、合意をするために、なんか投票するとかワークショップをするとか、そういう方法もいいでしょうと。なんだけれども、やっぱりですね、みんなで集まってこう本当にそれでいいのかと、昔はどういう暮らしをしていたんだというような話をですね、とうとうとしていく、なんかそういうこう町づくりがあってもいいのではないかなという気が時々こうするということです。復興の現場なんかでもですね、復興計画のようなものがやはり作られていく、あるいはそれに対して、選挙のような投票という形で合意がこう取られていくと。でそれはこうある種ですね、未来に向かっていい計画を作って町をどんどん進めていきましょうよという動きなわけですが、そういうことだけでですね、本当にこう市民の皆さんにとって本当に心にですね、こう届くような計画が作れるのかっていうと、ちょっとそうじゃないんじゃないかというようなところもあるような気がしています。さっきちょっと言ったように、実際に柳川の場合もですね、寄り合いのような場所で、広松さんがこう話しかけると、でそれが終わると地元の方たちが、あんなこともあった、こんなこともあったと、昔話をどんどんどんどん続けていくわけですね。体験を語り、発言の機会を与えられ、それを繰り返し重ねて、みんながどういうふうなことを本当に町の中で大事と思っているかっていうのを感じ取る、そうしてようやくできる合意というものがあるとしたら、そういうものこそがですね、やっぱり本当に信頼に足るものではないかと。でその信頼をもとにした合意、それは確かに時間がかかる行為なわけですが、そういうものをもとに、町づくりを進めていく、そういったようなこともあるのではないかなというふうに思います。本当にですね、市民の人がどう思ってるかってことも見えないままですね、なんとなくきれいな計画ができて、なんとなく町づくりが進んでいく、そういうところとはちょっと違う、やっぱり人の顔を見て、昔どうだったか、 本当に自分たちが求めているものは何なのかというあたりに思いを巡らせながら、まあ、今治の町を見つめ直したときに、割とまあどういうところをですね、町づくりの基本に考えていったらいいかというのは、もちろんお金とか、それからまあ綺麗なデザインとか、まあ、そういうことも大事だとは思いますけれども、一番その今治のあの町中でまあへそになるような空間っていうのはどこで、どういう場所に対してまあみんなの思い出があるのか、でそういうものをやっぱりですね大切にしていくような町づくりというのが、あの今治でも求められているのではないかなということを思います。今週はですね、私まあ何していたかというと、週末にちょっと演劇をまあ見に行ってまして、それ面白かったのでちょっとお話しさせていただければと思ってるんですが、エルフリーデ・イエリネクという、ノーベル文学賞を取った方がですね、書き下ろした「光のない」っていう、脚本があるんですけれども、これのですね、演劇を少し見に行っていました。光のないっていうのは、あのゲーテの「もっと光を」っていうのの逆説的な、あのもっと光をの逆だから光のないっていうタイトルがついてるんですがこの演劇をちょっと見に行ってたんですけれども、これどういうものかというと、屋外演劇なんですね。屋外演劇っていうのはどういうものかっていうと、例えば、今治の市内でですね、まあ、この演劇のスタイルっていうのはツアーパフォーマンスと呼ばれるスタイルのもので、ある場所にこう観客チケットを買ったお客さんが、例えば3時に集合してくださいって3時に集合すると、例えば、まあ、ラジバリさんのところにしましょうか。ラジバリさんのところに3時に集合すると、でそこに集合するとですね、参加者の人はある地図を渡されます。地図と指令書を渡されるわけですね。次はここに行ってくださいというふうに言われます。でその地図にはですね、例えば金星川の脇の駐車場の空きスペースに行ってくださいというふうに書かれてあると。でそうするとその指令書をもらった人はテクテクテクとその金星川のところまで歩いていくとで歩いて着くとですね、FM ラジオを渡されていまして、FM ラジオのイヤホンをまあ耳につけて周波数を合わせてくださいというふうに言われるわけです。でそうするとですね、このイエリネクの光のないという脚本が、子どもの声でですね聞こえ始めると。だいたい一回り、まあ、2、3分ですかね、ずっとセリフが続いていきます。でそれが終わるとですね、また次の場所に行ってそのセリフを聞くと。でその場所っていうのはその街の中でですね特徴的な場所が選ばれていて、ある時は雑居ビルの6階のある部屋だったり、でそこの部屋の中にはいくつかの仕掛けがしてあったりとかですね。でそれでまあ2時間半ぐらいずっとぐるっと回ってきて、元のゴール地点に着く。でそこで最後にですね、あの少しまた仕掛けがしてあるわけですが、まあ、そういうツアーパフォーマンスに、参加してきました。で私一番ですね、この高山明さんという方の、まあ、演出の演劇なんですけれども、最初に参加したのはですね、山口情報芸術センターワイカムっていうのがあるんですが、ここでですねアーティストインレジデンスで長期ワークショップシリーズというもので、高山明さんという演出家の方が作った作品ということで、山口 CAP っていうのは駐車場ですね、まあ、この作品を見に行ったんですね。これがきっかけです。でこの時はですね、まず男の案内で山口市の中心アーケード商店街に設けられた始発駅と設定された場所に向かいます。 で商店街の中のですね一つのスペースを借り切って、そこにはいくつもの列車が動き続ける異質な、まあ、空気感をですね演出しておいて、そこで初めて駅長の格好をした男からダイアグラム、ダイヤとですね指令を受け取ることになると。で、停車や乗り換えをですね模擬的に再現していて、秒刻みでですね、まあ、時計を管理しながらですね指令がツアー参加者に出されて、参加者はどんどんそれをこなしていくと。で場所はですねどんどん切り替わり、シャッターの降りた店舗の小さな郵便受けの覗き穴から中を覗くであるとか、タバコ屋の奥の、暗闇の部屋に押し込められて何十人という人のつぶやきを聞くとか、それから最後にですね街の中に張り巡らされた細い糸をずっとたどっていくと、まさにですねアーケードから山口市へ P という、まあ、駐車場へと我々は誘われていくわけですね。で廃墟のようなその山口市へ P 駐車場をですねぐるぐるぐるとタクシーに乗って回って上がっていくわけです。それから細い裏路地を歩いて本屋の倉庫をすり抜け、長いアーケードの屋上をどこまでも歩き、で最後にですね、アーケードの上をですね特急列車が轟音を立てて駆け抜けていくという、そういう非常にですね不思議な、まあ、ツアーパフォーマンス演劇なんですけども、これを体験したことがきっかけで、まあ、高山さんとも知り合いになって、今回この光のないという演劇の方に新橋であったんですけれども参加してきた、まあ、見てきたわけです。実はこの光のないっていうのはそのイエリネクというノーベル文学賞の受賞した作家がですね福島原発からですねインスパイアされて書いた脚本なわけです。で炉心をですね原発の主体化して、まあ、脚本が練られているわけで、街の中をですねいろいろこう歩きながら、まあ、原発の事故に関することが脚本として聞こえてくると。でそれは福島と、まあ、電力を相当数使っている東京都を、まあ、結びつける仕掛けとしての高山さんなりの演出なわけですが、非常にですね、まあ、それがリアリティを持って観客の胸に迫ってくるといったようなところがあったような気がしています。まあその山口 CAP もですね、それから今回参加したのはフェスティバル東京という、まあ、毎年この時期にやってるですね東京のアートの、まあ、女性制度を使ったアートフェスティバルのようなものなんですけれども、その中で演劇みたいなものをですねホールの中だけでやるんじゃなくて、やっぱり街の外を、まあ、いかに使っていくのかっていうような視点でアーティストの方々も最近はいろいろ考えていると。やはり現実はこの街の中で起こっているわけなので、その現実というものをどちらかというと作り物というよりはですね、最近はドキュメンタリーのような手法で街そのものをですね舞台に見立てて、観客の心に訴えていくと。でそういった手法というのが、まあ、最近のですね、まあ、演劇のある一つのスタイルであり、そういったものを、街の新しい見立てあるいは現実を、まあ、観客の心に突きつけるといったようなアプローチの中で使われているのかなという気がして、まあ、街づくりの中でもこういった演劇的な手法というのが非常に有効ではないのかなということを感じた次第であります。というわけで今週も柳川の掘割物語の話と、それから、フェスティバル東京のイエリネクの光のないという演劇の話を今週はさせていただきました。急に寒くなってきて、なんか、私もちょっと喉が痛くて風邪気味なんですけれども、 皆さん風邪などひかぬようお過ごしください。それでは私、ハトがお送りさせていただきました。